と妄想人形に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいま入り発車でございます。
イエーイ
ということで、もう声が聞こえてるから皆さんお分かりかと思います。本日小ネタ超特急のスタジオには1年ぶりに太郎ちゃんをお迎えしてます。
イエーイ、もう久しぶりすぎて迷いましたね。
本当にあスタジオ来るまでってこと、
うんうん、すごい迷ったすごい迷った
超分かりやすいはずなんだけど、
趣里だけどね裏添いちゃったから、
あ、まじ全然違うじゃん、ごっぱちゃん登っちゃったんだ、
すごい登っちゃいました本当にもうね。
ということで太郎ちゃんには、本日、スタジオの方で1時間お付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。ドキドキ、あ、ドキドキ、もう右手右足が一緒ですから今。
あ、そうだった、スタジオ入ってきた時そんな感じだった、ね、ということで小ネタちょっと今回の内容アンケートコーナー俺の話、はい、テーマはですね学校行事の思い出、
はい、
ということで、まあ、皆様ですね小学校中学校高校大学とさまざまな学校行事、うん、関わってきたと思いますけれども、そんな中でもちょっとね記憶に残ってる、思い出皆様から募集いただき、募集などやご投稿いただきましたので後ほどご紹介いたします、うん、そしてエイミーがおすすめする作品をご紹介するコーナー今月のこれ、ですね、本当はもっと早くご紹介したかったんだけどちょっとね、タイミングが遅れましたが田中愛さんの千年万年リンゴの木こちらの方をご紹介します。
あ、これ超読みたかったやつだね。
これは本当に一押しでございます、うんうん、またねどういうところがおすすめなのかっていうのを後ほどコーナーの方で説明したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます、うん、まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくかツイキャスのサイトでタイフォン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動台風 FM をフォローしてください、ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介させていただきますけれども、テンパってたらご紹介がちょっとね飛んじゃうこともあると思いますのでそこのところはご了承ください、後からじっくり聞きたいという方はポッドキャスティング台風 FM 今噛んだ台風 FM のウェブサイト番組ブログ iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでもそして世界中のどこからでもお楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください。
チェックだ。
デュヤッパ
ー情熱熱風
小ネタ超特急
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしています。太郎ちゃんその変な動きやめてもう姿勢持ってかれるからやめてちょうだい。ここからは心に引っかかったネタ皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということであ
れね
太郎ちゃんをお迎えしてということなんですけれども
これをね聞くのが楽しみなのよね。
あ、そうなんですか、うん、それはありがとうございますありがとうございますということでですねまず最初はまあこれはもう太郎ちゃんもびっくりしたかと思います、うん、なんと40年ぶりにベルサイユのバラの新刊が出ます。
はあ。いやっていうかさ40年ぶりってすごくないですか。
40年ぶりってすごいよね。
ありえんですよ
ありえないよ。これですね、マーガレットコミックス版として40年ぶりに出るんですけれども、
はあ、
あのこれねあの新刊が出るって言っても例えばねベルサイユのバラ外伝とかサイドエピソードタイトルではなくて正式ナンバリングベルサイユのバラ第11巻として
マジで
次の25日に出る。もうすぐ
マジですか。
一応内容はね、実は去年ねマーガレットに特別掲載された、シリーズがありまして、うん、それはねアンドレ編ということでエピソード1がまず掲載されたわけなんですけれども、うんうんうん、こちらの、エピソード1アンドレ編が大幅加筆、15ページ増えまして、でさらにカラーページで、24ページ入ってる超豪華版なんですけれども一応値段はね普通のコミックスより100円か200円高いかなぐらいの感じで出るんですよ。で11巻発売に合わせて私びっくりしたんだけど、うん、ベルサイユのバラの1巻から10巻ってね72年ぐらいに出たらしいのね1900よ1972年よ私の生まれ年やさ、ね、
デイジうちらが生まれてる時じゃん、
ね、死にびっくりなんだけど死にうちあたりみたいな今使い方当てたかな
私当たってる
なんだけれどもこの私たちがね本当に小学校の低学年の頃に見てたあのマーガレットコミックス版の表紙もそのままで、
う
ん、これがまた改めてね発売になります。
もうなんだろうこの なんかちょっと漠然とした不安感もあるんですよ、うん、だってあまりにも新刊って、うん、新刊って出るんなのかっていう、
私たちの中ではあの10巻ぐらいで、うん、まあ、解決っていうか完結した、うん、
あれで終わってる感があるよ ね、
まあ、だから今回そのなんだっけあの去年書かれたのも、まあ、あの視点としてはアンドレ編ということなので、うん、まあまあ、その私たちのあの感じたねあの世界観を崩すものではなくて、うん、まあ、語り手の視点を変えただけなのかなっていうふうにも思うんですけれども、うん、本当衝撃よね。だってあのさ、うん、これ池田理代子先生が40年ぶりに書こうって思ったのもすごいと思わない？
本当すごいけどね。
なんだかんだで、例えばウェルサイユのバラ の、うん、あの特別イラストみたいなのを書かれたりとかっていうので、うん、そのね、あの10巻が出た後、まあ、一応完結したと言われてからあと、うん、もうちょいちょい書くタイミングあったんだろうけど、うん、ちゃんとマーガレットに掲載される体で、うん、ね、細切って漫画、うん、書いたっていうのってすごいと思うのよ。
これね、
だってあの本人の中でもいろいろほら進化した部分とかもあるじゃない、うん、ちょっとねあのその時とは何かあの考え方とか捉え方が違う部分ももちろん池田先生本人にもあるけど、うん、あえてそれで40年前の自分の作品の続編を書くってね、結構作り手としてはすごい勇気だと思うのよ。
すごい勇気
ねえ、うん、だってほら漫画家さんによっては一つの作品の初期と後半でも明らかに絵柄が違うぐらいやっぱ絵って変わってくるじゃない、うん、それ40年っていうタイムラグで、うん、全然違うじゃんって言われる不安感も絶対あっただろうなって、うん、であの当時のファンって、うん、多分ね、うん、当時の思い出のことをやっぱすごい純化して記憶してるから、うん、余計に下手なこと書いたら、うん、ね、あの下手な作品出せないなっていうのはすごい不安感もあったと思うんだけれども、うん、まあ、そういう意味では池田先生が40年ぶりに書こうって思ったのもすごいんだけど、うん、あのマーガレットの編集部で、うん、リアルタイムでベルバラ世代って下手したらいないんじゃない、まあ、編集長さんぐらいが、ね、うん、まあ、大体、ね、40代だったとしたら、うん、まあ、ご存知かなっていう感じではあるんだけれども、ね、うん、まあ、普通の、ね、一般 の、 さ、うん、あの編集者さんって、うん、若い人だともう20代の中盤ぐらいからで、うん、まあ、30代とかでしょ、うん、あの特に漫画の雑誌の編集部さんって、うんうん、手だったら全然
知らないっていう、
当時を知らないどころか、うん、下手したらベルバラ読んだことのない人もいる、ね、中で、うん、その去年のマーガレットでね、その企画が実現しての今回の単行本化って、だから結局どっちにしても不安感はすごくある、
う
ん、あ
のそうだね、
大名作っていう看板を下手したら怪我してしまいかねないっていうのもあるじゃない、うんうん、でもそれでもこの企画が通って実現したっていう、でこれだけ話題になるってことはやっぱベルバラのさ、うん、ブランド力って本当すごいんだなって思って、
ベルバラのあの漫画が生んでるものはすごいから ね、
まあ、
確かに
あそこから派生したカルチャーはね、うん、結構大きいもんね、私たちの中 の、うん、のね、影響力としても、うん、やっぱり大きいわけじゃない、うん、でやっぱりさあのなんだっけ、まあ、あのオスカルはまあ一応女性なんだけど、うん、美青年っていう風な捉え方じゃない、ね、私たち、ね、うん、ってなるともう本当にあの見目麗しいあの、うん、美青年っていうか美男子の、うん、なんて言えばいいのかな、こうあの基本形は金髪なんだなっていう、金髪巻きなんだなっていうね、なんかおかしな ね、デフォルトのスタイルがもう固まっちゃってるじゃない、ね、あそこで、ね、うん、でそれサイドキャラは黒髪でみたいな、そうそうそう、ちょい影あり、じゃあ性格的にもちょい影のある黒髪の青年がいてみたいな、うん、
あとやっぱ着てる服もちょっと黒っぽいのね、相手役は、
そうそうそう、
主人公はその金髪であの色白で白いシャツっていう、
そうそうそう、だからそういうデフォルトがもう決まって、うん、なおかつもうそれがさカルチャーっていうか私たちの中に織り込み済みで、うん、もう あ, のあるから他の作品読んでもそのなんて言えばいいのか、性格説明が一切なくても、うん、そのビジュアルで、うん、もうこの人これって判断する部分も確かにあったんだよ ね、うんうん、
ね、だからこれを機会に本当にもう一度ちょっとベルバラ読み直さなきゃって思いましたよ、
そうそうそう、で本当にほらもう最近だとあの文庫版か特別想定版しかないわけじゃない、うんうん、ベルサイユのそれをあの当時と同じマーガレットコミック版で一巻から買い直せるっていうチャンスね、本当にないから、ね、
もうこれ今だわ、
ね、今本当に今逃したら次もしかしたら、ね、うん、池田理代子先生に何かあったりしかね、本当にもうこんなこと言いたくないんだけ
今ですよ、
まあ、本当になっちゃうから、うん、もう買うだったら今のうちということでですね、改めてお伝えします、ベルサイユのバラ11巻がマーガレットコミックスで出るのは8月の25日、これに合わせて1巻から10巻もマーガレットコミックス版で出直しますので、
買わなきゃ。
これはね、うん、全買いですね、で1巻から
もう要チェックですよ、
要チェックでございます。いということで続きましては、違うお話ね、これも漫画のお話なんですけれども、まあちょっとねネットの方でも話題になってます、うん、ここのとこね本屋さんのコミックスコーナーでは常に平置き展開されてるので知ってる方も多いと思いますけれども、あの押切蓮介さんのハイスコアガールの話、
だいぶちょっとねいろんな話題になってますね、これは、
ね、一応読んだことのない方のために説明しますと、うん、このハイスコアガールはメインキャラクターがゲームマニアということで、まあ、作中にはねこの攻略してるゲームのキャラクター、さまざまなメーカーのさまざまなキャラクターが登場するのですけれども、うん、その中でキングオブファイターサムライスピリッツなどの著作権を持つ SNK から許可を得ないでキャラクターを掲載しているということで、著作権侵害であるとこの度刑事告訴をされました。
これはね、
で一応ね報道としては、他のメーカー、うん、カプコンやセガバンダイは許諾を得たと判明しております、うん、でそれ以外の著作権を有する、まあ、例えば SNK さんね、今回告訴した SNK さんや、うん、あとこの著作権を持つ個人の一部からはうちにも許可申請届いてませんでしたよっていうね、うん、ツイートとかっていうのもちょっと出てきてるんですけれども、うん、そもそもですねこの無断使用が発覚したきっかけというのは、うん、まあ、ハイスコアガール連載も大好評、コミックスも売れ行き大好評ということで、うん、ハイスコアガールのアニメ化の話が12月ぐらいに出てたのね。でもね12月ぐらい出るってことは、まあ、遥か夏クールには始まるみたいな流れじゃん、うん、それが全然実現化してなかったからみんなあれどうしたんだろうねって思ってたんだけど、うん、このアニメ化の時に制作会社が許諾の再確認として SNK に確認を取ったところ、うん、許諾を実は得てなかったってことがそこで初めて判明したの。
これは大変なきっかけじゃないですか、
うん、でね、まあSNK さんがねその後誠意のある対応を向こうが取ってくださらなかったので、結局出版元のスクエアエニックスよねが、誠意ある対応をしなかったので刑事告訴に至りましたということで、
うわ、
そうだからハイスコアガールってスクエアエニックスよ、うん、あのゲームメーカーの
大手ですよ、
大手でしょ。でスクエアエニックス自体がこんな著作権侵害とか権利関係すごい厳しい会社じゃない、うん、で、まあ、あの一応ねあのスクエアエニックスも、まあ、出版もやってるけど、まあ、ゲーム会社よね、うん、もう大きなところで、うん、で SNK も同じゲーム会社でしょ、うん、で同じ業界同士でそう仲が悪くなっても何も得しない、うん、業界の横のつながりなのにあえて刑事告訴に至ったってことは相当このなんで判明した後にスクエアがちゃんとなんかねこうねあのそれなりのあのこうね丁寧な態度でお詫びとかその改めましてこういう形でっていうのをね、うん、やらよっぽどのよっぽどの失礼な態度を取ったんじゃないかっていう話になってるんですけれども、だスクエニはさほらドラクエとかファイナルファンタジーとかさ、うん、まあ、他にもいっぱいいっぱいゲーム出てるけど本当に自分たちのところの、ね、著作権についてはねすっごいホーム部が任天堂の次ぐらいにホーム部の目が、ね、厳しいんじゃないかって言われてるのがスクエニックスなのね、うん、任天堂が一番なんだけれども、うん、業界では、うん、なんでちゃんとやってなかったかねっていうところで、でここでねちょっとねあのねあの皆さんの中にはちょっと勘違いされてる方が多いんだけど、うん、こういうね作品の場合って許諾を取るのは編集、うんなんですね、うんうんうんうん、出版社
作家さんではなくてそれを
作家さん個人が取るのではなくって、うん、出版社が取るんですね。
そうそうそうそう、
なので今回はそのコミックガンガンはもう発行元がスクエアエニックスなので、うん、スクエアエニックス その編集なり法務部がきちんと向こうの方と確認を取ってなかったっていうところがあるんですけれども、うん、だからねこれ押切蓮介があのねやらかしたんじゃないっていうところはね、うん、ちょっと皆さんに分かっていただきたいのね。
作家さんではないってことですね。
作家さんがね 作家一個人とゲームメーカーがやるわけじゃないのよ。よく考えてみれば当たり前のことなんだけれども、うん、これちゃんとしたそのねあの権利を使わせていただくっていうその責任、うん、発行責任元の出版元と向こうの権利を持ってる人との会社同士の企業間の話なのね、これ、
ね、
個人対企業という話ではないので、うん、
作品をチェックするのはまず編集部ですから。
そうそう、うん、でねこういう 漫画でこういう形で進めていきましょう、うん、で使用するキャラについてももちろん編集さんチェックするわけだから、うん、ちゃんと許可を取るのも、うん、そういうのもね全部仕事のうちに入ってくるんだけれども、うん、まあここのところでね押し切りさんがね手あのやっちゃったんじゃないかって言ってる方もいるんですけど実はそうじゃないってところは分かっていただいた上 で、ねうんでまあ、スクエニックス著作権侵害で、うん、なんと家宅捜索もされました。
あーもうこれ、
ね、で一生懸命に押し切りさんが書いてきた、うん、あのハイスコアガールねこちらの方がスクエイニックスの判断で書店の店頭から回収が始まってます。今店頭に残ってるのは、うん、もう本当に今すぐ入手しないと、うん、下手したらこの先ハイスコアガール自体がもう一般の流通に乗らないかもしれない。
そうですね。
ね、
う
ん、でこの後の裁判によってねまたねこれが変わってくると思うんですけれども、うん、でもちろんね発覚のきっかけとなったアニメ化の方ももうちょっとねこれ厳しいんじゃないかっていう判断になってきてるんですけれども、
だいぶ厳しいですよねこんな状態になったら。
でも押し切りさんさすっごい頑張ってさやってきて、うん、ハイスコアガールでさ、うん、やっと売れてきて、うん、念願のアニメ化ってなったらね、
そんな時にこういうことですよ。
結局彼は巻き込まれてる方だからね、うん、そうですよね、うん、まあねもう何ね、まあ、誰の責任だからって 今更っていうのもあるんですけれどもやっぱりねご本人の責任ではないっていうところはね、うん、ちょっと私たちもちゃんとお伝えしたいところだし、
ここはあのちゃんとメディアの方もねそうやって伝えてほしいですね。
そうそうそうそう、うん、なんかね押し切りさんがねなんかあのそういうのをあのちゃんとしてない人だったとかっていうなんか、
うんうんうんうん、なんかそういうね
言ってる方もいるので、うん、そこは違うよっていうところはね、まあ、お伝えしたいところなんですけれども、うん、まあ今後、まあ、これね私たちにゲーム大好きな人間としてはこのゲームを題材にしたね、漫画がねこういうことでねちょっとね、うん、あのこの先読めなくなるんじゃないかっていうのに危機感も感じてますし、
そうです、これから先のことを考えたら本当ここをちゃんとしていただかないと続かないですよ。
そうそう、本当にで、ね、こういうねあのなんて言えばいいのかな、ちゃんとあの漫画家個人が負う責任と、うん、編集発行元が負う責任っていうのの明確なところと、うん、そこをなあなあにしていかないっていうシステムをねもう一度業界全体で考えていかなきゃいけないっていう点ではね、うん、これすごく大事な
本当ですよ、
大事な大事なねあの出来事事件というよりかもうこれ一つの転換点にして、うん、もっとよくで明確に、ね、誰のね、うん、誰も損にもならないように、うん、ちゃんとやっていっていただきたいなっていうのありますので、
そうですよ、
ね、こちらの方はちょっとね今後もあの、まあ、裁判の行方等々はチェックしていきたいと思います。続きましてもゲームの話なんですけど、うん、全く違うゲームの話でございます。
ほい、
ゲーム関連グッズの制作と販売をしているギークライクっていう、
ほうほうほう、
あ、失礼、ギークライフっていうね、あの T シャツとかフィギュアを主に出してるところがあるんですけれども、ここが初めて食品の販売をすることになる。
食品、
はい、はい、それはストリートファイター2ダルシムさんちのカレーヨーガフレームのね
ヘッドホンずれたわ
一応ねダルシムさん血のカレーね、ダルシムが手ごねでカレーのルーをこねたとかそういうのじゃないのよ。一応ねあのダルシムの奥さんね、うん、お嫁さんに美人妻らしいんだけどサリーっていうね公式キャラがいるんですね、
はい、
でこのサリーさんが作るダルシム家のカレーをカプコンが完全監修のもと再現って再現っていうかサリーさん実在してたんだみたいな
サリーさんから習ったと、
サリーさんから習ってやりましたみたいなね
ほう、これはインドカレーってことになるんですかね。
一応ねかなり辛めのカレーということで、一応あのこれねもうパッケージングの方もこのギーグライフさんの方には載ってるんですけれども、箱書きにね食べたら思わずヨガフレームって書いてあったのでやっぱそヨガフレームが出るぐらいだから相当な辛さなんだなと思いました
すごいわダルシムさん、あの覚えてるかいみんな、
ねえもうね、うん、あのニョーンってね
ニョーンって伸びるあのキャラですよ。
ヨガフレームとヨガファイヤーの人ね、
うん、そうそうそうそう、あと宙に浮いてぐるぐるぐるぐる回る人ですよ、
ぐるぐる回る人ね、はい、私ね主にねカレー使ってたね。いや私ね確認しない人だから、うん、なんかねあの分かりやすいキャラがいい、うん、
あの間合いが取りやすいからねダルシム。
そうそうそう。なので使い勝手が良かったという。そうそうそうそう、
離れたとこから攻撃がしやすかったからね。
そうそうそうそう
手伸びるから。
うん、
あこれが出た。
ほらこれあのなんだっけあの
本当だ。
もうほらなんて言えばいいのダルシムさんさ。
ダルシムさん。
コンボとかハメ技使わなくて、ね、もうどうにかなるキャラだった
はず。火吹いてるダルシムさんがめっちゃ真っ赤な箱で。
そう辛みがありそうなね。ヨガからヨガウマって書いてあります。
ヨガウマ カプコン
やるでしょ、ね、でちなみにねこのレトルトカレー5個セットで2700円とお高めなのね、うん、なのでなのでいや500円ちょっとなんだけれども、うん、まあでも考えてみて、ただありもののカレーのレトルトじゃないのよこれ、このためだけに作られたレシピで、
ね、あのサリーさんだっけ、
そうサリーさんが、うん、美人妻のサリーさんが作ったお味なので、ね、これはねちょっとぜひぜひ試していただきたい、うん、あのしかもねレトルトなので賞味期限は24ヶ月持ちます。
お
ということは非常食にもいいかなと思ったんですけど、うん、辛いんだったらお水がないとかなりきついのであの非常時にあまり使い勝手が悪いというね、お水がかなり必要ということで、ね、あのこれね一応ね8月下旬より、ウェブサイトギークライフの方で発売開始ということで、今ですね予約受付中でございます。もしかしたら予約の具合によってはこれね、うん、早々と予約受付終了しちゃうかもしれないので、まあぜひぜひですねこの夏休みの思い出に何もない方は、うんね、ゲーマー友達とみんなでねこれ購入して、ね、試食してレポを書くのもありかなと、
うん、まあそれでみんなダルシム使いになってからね、またゲームしながら
もう一回ストリートファイター2をやってみるっていうのも ねありだと思いますので、
いいですね、スト2の夏ですよ。そうカレーで
ね、あの今ならねギークライフさんの方ではこのレトルトカレーにおいてのみ送料が無料で発売中でございますので、
おなんか欲しくなってきたな、
ね、これね5名で、ね、みんなでね、うん、あのチームで、ね、あのダルシムカレーを食す会をやるとね1人500円ちょっとの負担で済むので、ねまあね、各自に、ね、自分で白ご飯は持参で行くのもいい、
ね、白ご飯と水持参でね、
水持参で行くのがいいかと思います、うん、続きましてはですね、うん、面白そうなドラマを
何ですか、
アメリカでねちょっと作りかけ作ってるところなんですけれども、は
い、ドラマね、ドラマ、
はい、なんとですねバイオハザードにインスパイアされたドラマの企画が、
ドラマですか、
はい、テレビドラマでございます。でバイオハザードって実写で言えばあのミラ・ジョボビッチが主演の、うんね、あの映画のシリーズが思い浮かびますけれども、うん、あれとは違ったテイストの刑事ドラマ、
ほう
刑事ドラマよ、
刑事ドラマ、
そう私今刑事ドラマって言ったらさ藤田誠の
なんでそこの年代に行くんだ、
旅情編とかあんなのが出てきちゃったのね、まあ、そうじゃない、
今崖っぷちで
崖っぷちで、ね、
すごい水がすごいなんかドバーンってきました、
あの犬吠埼とかでなんかね告白してるあのシーンとか出てきちゃうんだけど、そうじゃなくてね、うん、一応ねこれねあのアメリカでも企画が進んでるということで、ドラマのタイトルはアークレイ、
アークレイ、
アークレイ、これですね2015年来年の放送を目指して進行中とのことです。一応内容としましては、うん、まあねあのバイオハザードをやった方なら誰もがご存知のラクーンシティ、う
ん、あの場所が舞台、
そうあの場所が舞台で、ラクーンシティで起こったとある殺人事件をきっかけに一人の刑事ジェームスがこの事件に関わっていくことになるんだけれども、うんまあ、その事件の謎、うんうん、でラクーンシティ全体の、うん、あの独特のもうあのゲームやったことなら分かると思うんだけど、うん、あの不気味な感じ、
あの暗くてなんかジメッとして、そしてなんかこの廃墟の的な、
そうそうそう、う
ん、
あの街の謎、そしてウイルスの存在にたどり着くまでを描いたサスペンスホラーものということで、うん、一応ですねあのウェブ、YouTube の方などではですねごく初期のコンセプトイメージムービーがすでに公開されてます、うん、アークレイということで、でですねこれ劇場版のバイオよりも、太郎ちゃんもね見たと思うんだけれども、うん、結構ね劇場版のバイオよりもかなり大人向けのドラマな感じがするよね、
かなりこれはもう構図からそそられたもんですよこれは、
ね、
やばいです、
うん、もうあれはあれで、だからなんて言えばいいのかな、あのほら前昔だったらツインピークス、
あ
ツインピークスとかあたりが大好きな人だったらちょっとこれハマるんじゃないかな、うんまあ、あれよりかは結構ビジュアル的な、ね、衝撃も大きいんだけど、うん、あれはほら、うん、精神を蝕まれる系のなんかじわじわ来るやつだったじゃん、ツインピークス、うん、
後から来るやつだったからね、
そうそうで、うん、あの今回のこのアークレイも今のところ出ているムービーは、まあ、精神的にもちょっと、ね、ちょっと来るけれども、うんまあ、ビジュアル的にもまあ一応バイオがベースっていうことだね、まあ、それなりのものが映像でも出てくるんですけど、うん、これぶっちゃけバイオ知らない人でも楽しめそうよね、う
ん、なんかそれであるとすごく嬉しいけどね、あの新しい感じがして、
そうそうそうそう、うん、だけどね、例えば私たちがその馴染んでるあのバイオハザードの物語をその違う視点でまた捉えるきっかけにもなると思うので、
割とこのバイオハザードってもうすごく有名になっちゃってるし、映画でもやはりあの展開だしっていうところで、うんうん、あのつながりかなっていうのは割と結構もういっぱい体験してるから、うん、なんかここでちょっと違うドラマ要素があるとすごく、
そうそうそう、
ユーザーとしては
ね、えなので、うん、ちょっとこれぜひですね、まあ、あのうまくいけば2015年にアメリカの方ではもう放送が始まるんじゃないかということなんですけれども、うん、ぜひ日本でも
これは日本でもちょっと放映してほしいけどもね、どこかの、ま
あ、地上波はまあ、ね、多分無理だから、うん、
どこかのチャンネルが
BS か CS 、ねね、ドラマチャンネル系、
う
ん、
そうそうそうそう、
ねえ、ね、D ライフか AX へのやってくれないか、
なんちゃらクライム的なところでやってほしいですよ。それは
機械じゃなくて字幕でいいので、うん
ね、字幕でやってほしいね、
あえて字幕での、うん、あれは字幕です、うん、やってほしいので、うん、まあ、アークレイ、実際に日本でもこれ放映が決まったらご紹介したいと思いますので、うん、ぜひぜひ今のところはですね、アークレイは、YouTube の方ではちょっとこのイメージムービー見れますので、ちょっと見てどんなもんかを皆さん
見た方がいい
ね、うん、見たらねちょっとこう興味出てくると思うし、
めちゃくちゃ面白そうですよ、
ね、これもう実際テレビで放映されなくても DVD がレンタルで出るんだったらまあ借りるなという間違いなくなということで、うんうん、で続きましてはですね、劇場版で大ヒットしたアナと雪の女王の話ですよ。
アナ雪がのトークがここでも展開するわけです ね、
ね、まあ、アナ雪私ごめんなさいハマんなかったんだけどね、世間のねこの流れと逆行するような意見をあえてここで言って反感を買ってみるみたいななんですけど、まあ、やっぱりさ劇場版大ヒットして、うん、このね放映期間が終わり、うん、本当に間を空かずに DVD とブルーレイが出たじゃん。
もうすぐ
びっくりしなかった、もう出るのみたいな、
すぐ出ました ね、
ねえ、もうツタヤの店頭でレリゴーレリゴーが本当激しくって
本当ね、
正直ねもうね、うん、店頭で雑誌とかのチェックしてる間に覚えられるぐらい流れてるんですけれども、
う
ん、も
うテレビの前でお子さんたちがずっと見てる、見てるあの光景がね、
特にね今夏休み期間中なんでね、もう女の子とかね丸一日ここにいるんじゃないかなみたいな感じでずっと見てるんですけど、ディスクの売れ行きも絶好調ということで、うん、このままアナ雪の熱を冷まさないために、うん、今後ですねそれに関連するタイトルの連続投下がもうすでに決定しております。まずはね
やりよる
来年早速、まあ、今 DVD 出てるじゃん、うん、夏でしょ、うん、次の冬の話よ、年明け1月にもうね続編のノベルが出るの。
もう 3,4 ヶ月後じゃん。
それ最初の1巻が出るの、1巻が出るのよ
マジで。
で上半期に2巻目、それから続けざまに 3,4 ヶ月ごとに続きが出るの。
うわーすげー、
もうねアナ雪が私たちを離さないようにねいいタイミングで出すね、アメリカってほんとすげえなと思うんだけども、
すごいわ追いかけるなこれ。
そうそうそう、でも、うん、アメリカで出るってことは、まあ、すぐに日本語版の翻訳も出て、まあ出ますね、うん、またこれが出るたびにレリゴーレリゴーの本屋でかかってでね、そうやって 3,4 ヶ月ごとに出しちゃレリゴー、うん、出しちゃレリゴーで、ね、引っ張っていって、うん、引っ張って引っ張って続編の劇場版まで持っていくのよ。
死にすごい、
死にすごいね本当ね、木を見るに瓶とはこのことだなと思ったんだけど
もそんな古い言葉誰が知ってんだよ
まあまあね、今の子供たちは知らないわよね絶対ね。でもアナ雪はその今までのディズニー映画としては珍しく、この男性が物語の主題の問題の解決に何にも役立ってないっていうね、女性が問題の根本を解決していくっていうね、こうジェンダー論から見てもね、ディズニー史上かなりの異色作なんだね。
なるほど。
で、この間、うん、言論カフェのニコニコ生放送で、うん、ね、夏野剛さん、黒瀬陽平さん、東博樹さんがトークしていたのがね、男たちが語るアナと雪の女王っていうね、
濃いね。
これニコニコ生放送であったんですけれども、面白かったよ、これが。まあ、論者は3名男性じゃない、うんうん、ねえねえ、主な話はね、命がけで頑張ってくれたクリストフさえ、うん、氷屋の業者の兄ちゃんの扱いのままで終わるよねって
氷の業者の兄ちゃん、
兄ちゃんチェース氷エースみたいな感じの、
氷持ってきましたっていう、
氷持ってきましたあれ、ね、もうあそっち置いといてみたいなあんな感じのね扱いで、まあ、あんだけ命がけでさ、うん、こう氷河を渡らしてさ、うんうん、ね、もうなんかもう俺は死んでいいからもうなんかね頑張っていくんだみたいなノリなのに、結局業者のままで終わるのね彼一業者のままで、
もうそれだのもう役どころっちゅうかもう業者、
うん、このね男性のないがしろのされ方と、あとね女性だけで完結してるこの世界、うん、
確かにね、
まあね、アナ雪がね公開された時に私とあるウェブサイトで、うん、そろそろディズニーは、うん、同性同士の恋愛について正面から、うんうん、もうこれ切り込む、うん、時代が来た、
なるほどね、
もうその時代に突入しなくちゃいけないし、うん、やるのであればディズニーからっていうので、さっきね話もしたんだけれども、やっぱりこの アナと雪の女王っていうのの中でもアナとエルサが、うんうん、まあ、姉妹っていう形ではあるけど、うん、ある意味ではこのすごい深い愛情を持った女性対女性っていう関係であり、ある視点から見れば母と娘みたいなね関係性にも捉えられて、それで見ていくとね、またこのアナと雪の女王ってすごく、うん、あの違う捉え方ができるんだけれども、でさっきのねニコニコ生放送ではこのロンジャ3人がその男性のクリストフのないがしろのされっぷりについても話したんだけどそれでも僕たちアナと雪の女王が大好きなんですよって、で結局アナと雪の女王ってすごいんだなっていうところが終わったんだけれども、
なるほどね、そこでまとまったと、
まあ、結局ないがしろにされても俺たちは好きだぜみたいなね
なるほど、
ね、ちょっとしたね男性の M 気を誘ってるような、ね、ところがあるんですけどもまあでもさ、この正気を逃さずブームを長持ちさせていこうっていうところでのね、俊敏な動き、これすごい、まあ、大事よね。
まあね、
特にお子さんって飽きやすいじゃん、うん、もうブームが終わって、まあ、もう次、うん、もうね、もうね今もねもう妖怪ウォッチがどうのこうのって話さっきしてたんだけれども、うん、もう本当ね次から次へと面白いね子供のね、うんうん、もう乗っかりやすいブームがどんどんどんどこどんどこどんどこ来てて、ね、うん、その中でね今度ねディズニーが話さないよっていうのをねしっかりとしてるっていうのは、
これだってもう新ストーリーでしょ、そう、ま、
新これはまたしかも新ストーリーではさらにね、うん、このね、2人のアナとエルサの愛情が深まるらしいよ、うん、あらどんな感じで深まるの、はい、みたいなね、もう心が腐りきった私たちとしてはねちょっと違う展開を考えてるんだけど、ね、絶対そういう風にはならないだろうなっていう思いつつもね、うん、でももう本当ね、すごいのはだからその劇場で売れ、うん、ブルーレイで売れて、うん、あぐらかかないで次の攻めに
ね、
すぐ言ったって、これか、前々から続編のノベルって用意してたわけじゃなくて、うん、こう大反響に合わせて、うん、慌てて作家さんに書いてもらってる状態で、うん、もう本当どんどこどんどこ準備していたっていうところらしいので、
すごいわ、
まあ、っていうことはね、少なくともね、うん、あと1年以上ね書店で定期的にレリゴーがかかり続けるんだなと思うとね、これねラーメン花月のね上りがね3ヶ月に1回長野さんが出てくるのと同じぐらいね、またかって思うんだ
あ、またこの人が、あ、またこの人が、
また長野さんのブラックラーメンが始まった過去の季節っていうのと同じ感覚になってくる。
ラーメンか月と同ペースときた。
もうラーメンか月となんか戦略似てるのか似てるわけないんだけど。
それ今ディズニーの時聞いたらなんだと思ってる。ラーメンか月と。それは今ちょっと
個人的にはこうローラー作戦的な感じなんだなと思って。
う
ん、
まあ、新しいキャラも出てくるんでしょうしね。
そう、うん、なのでね、まあ、これでまたね、いろいろそのハリーポッターの時もその、うん、ノベルとなんか進行具合がちょっとね、同期しながら劇場版っていうのが出てきたじゃない、うん、だから、まあ、私としてはまあこのノベルが出ることで、本、うん、小説とかっていうのを、うん、小さいお子さんがね、うん、読んでいく習慣がいっぱいつくといいなとは純粋に思ってるので、ね、うん、ただね乗っかれなかった私としては今からね後出しじゃんけんでね乗っかっていってもいいものかどうかってためらいもちょっと感じてるので
こっそりね追っていこうかなと思ってる、
ちょっとなんかね人数が多めのね割となんて言えばいいの、うん、こう付き合いが浅い人同士の飲み会の二次会のカラオケとかでは一応抑えた方がいいのかな、レリコとかっていうのもねだんだんちょっと思ってきてるので
一応そこで話を合わせられるぐらいの、
ね、そこでねなんか私もそこそこに新しめのものを見てますよっていうアピールもできるし
合わせる世間に合わせるアイテム、
そう、うん、世間にね迎合するアイテムとして、ね、うん、ね、レリコの習得が必要かなと思ってるので大人って大変ね本当に、ということで、まあまあ皆様の中にはね、うん、まあね、アナと雪の女王本当にどんばんまりしてる方もいると
そうね、
のでうん、楽しみは尽きないということでございます、ということで、うん、はい、以上気になるあれのコーナーでした。
いっぱいだったな。
チャラララチャラララ海とビールと
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。
いや、
ね、話は尽きぬが一応ここからコーナー変わるよ。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今回のテーマはですね、学校行事の思い出ということで皆様よりご回答頂戴してますので紹介していきましょう。
学校か、
学校でございます、はい。まずはマミタンさんです。ありがとうございます。マミタン、ありがとう。
マミタン、
私が、中学校2年生の時に憧れていた先輩の卒業式の話です。
ほう。
私の通っていた中学校では卒業式に 3学年全員かっこ約1000人でハレルヤを大合唱していました。県内では少し有名で毎年ニュースで流れるほどでした。
へ
ー。そんな卒業式のメインイベントの真っ最中、私の視線は〇〇先輩に釘付け。
ほう。
式が終わり、ドキをムネムネさせながらやるな。
これ本当にドキをムネムネって書いてるね。
ドキをムネムネって書いてるね。本当だ。マミタンやるね。
やるね。
ボタンをもらいに行きました。
お。
人生で初めて失神しそうなくらい緊張して先輩の前に行くと、学ランにはもうボタンが一つもついていない。
あら大人気。
ネームもついていない。私がもらうものがないと思ったけど、自分の気持ちだけは伝えなくちゃとずっと憧れていました。高校に行ってもずっと応援してるので頑張ってくださいと。
ほう。
すると学ランを脱いでそっと私に差し出してくれました。まさかの学ラン。私は言葉も出ず立ち尽くしていたら、ありがとうと言って先輩は友達のもとへ。私はその数秒の出来事が理解できず、学ランを持って部室までとことこ歩いて、途中でやっと理解し、ありえないほど嬉しさがこみ上げてきて、ギャーギャー言いながら部室に入り、友達もみんな喜んでくれてギャーギャー言ってました。ギャーギャー、
まあ、言うよね、言うよ言うよ、う
ん、そんなギャーギャー言うくらいに嬉しかったのに、数年後一人暮らしをして引っ越しを繰り返してる間に学ランは行方不明。
せっかくあげたのに。
ね、結構 傘のあるものだけどね。あの清く美しかった初恋、思い出が跡形もなくなって、今ではその先輩の名前すら思い出せないします。本気の初恋って何だったんだろうということで。
まあでもこれはね、でもあのその学ランってやっぱその人のぬくもりがまんま残ってるってことです ね、
まあ、ね、先輩衆もね。
あ、まあ先輩衆も
でも学ランって結構安くないじゃない、それなりに金額するじゃん、うんうん、
結構だよね、結構するよ ね、
学校の制服ってね、うん、高いじゃん、うん、って考えるとヤンキーって金かかってたんだよね。あ、ボンタンやらさ、
ね、すごい改造するあれがね、
ツータックやらさ、タンランやら長ランやらさ。
今いねえよそんな人。
なんて言えばこう季節の折々っていうか、自分のご機嫌に合わせて変えてたわけでしょ彼ら。それなりに資金力がいるわよね。
そうかそうか、
そうか、
いい話だよ、
ね。うん、まあ、でもね、まあ、先輩の名前も今で思い出せないということで、ね、まあまあ、まあそういうことは応援してあるよ ね、 ね、
ある。
私これだ、ね、いろんな人に話してるんだけど、うん、女性と男性って、うん、例えばまあ片思いでも恋人同士だった時でも、うん、お別れの仕方が違うよねっていう話をしてて、よく言うじゃん、あの女性は別れたら角を曲がるって。
あ、なるほどね。
男性はね、まっすぐの道を人生歩くのね、うん、でっていうことは後ろ振り返ったら別れた彼女が見えるわけ常に、
うんうん、
だからねちょっと引きずるのよね、やっぱり時折振り返ってみて思い出すんだけど、
うん、
女性は別れた瞬間に角を曲がって別の通りに入るの。だから振り返ってももう彼は見えないのよ。
あ、なるほどね、
うん、だからもう記憶のどっかに置いてきちゃうのよね、そこに放置するという表現もありだけれども、
なるほどね、
女性は結構角を曲がるのでね、そういう風に ね、やっぱね、それ、まあ、その前間にね何もね、うん、あの再会のきっかけがなかったということで、
う
ん、まあね、それはそれで、
そうそうそうそう、
ね、でもそれで ね新しい恋に進むっていうのが
ね
女性の生きていく、まあ、一つの手段なのかなっていう風に思います。
なるほど、
はい、続きましてはこちらラジオネームニコさんです。ありがとうございます。
あ、
こちらもヤンキー先輩の話だわ。
あら、
文化祭の時にちょっとやんちゃな先輩2人がフォークギターで長渕剛の純子を弾き語りして、
かっけ
ー、女子の目がハートマークになっていたのを冷めた目で見ていたのは私です。
おう、
やんちゃというかヤンキーなのに、うん、裸電球に4畳半フォークという選曲。
すげえな。
当時でも若干時代からずれていました。
おお。
しかもその先輩方がイケメンでもなく、スポーツができるというわけでもなく、強いて言えばボンタン履いてるだけの立ち位置。
あ、
特に活躍の場は、
あ、なるほどね、
制服だけがっていうね、
うん、
どうして同じ女子なのに私はときめかないのか、そしてみんなはときめくのか、
うん、
結構考えました。その結果思ったのが、うん、ボンタン履いてる人が何してもキャーキャー言われる時代なんだなということ。結構冷めてんね君ね。達
観したね。
そして私はヤンキーがそもそも嫌いなんだということです。
まあ ね。
そして相変わらず今もやんちゃ系とか嫌いというか無理なのです。無理って。
まあこれは仕方ないね。
ね、もうこれは仕方ないよ、ね。
これは仕方ない。
まあまあね、博愛主義で愛せよっていうわけにもいかないしね。割と早くに自分の異性に対する好みの傾向が、絞れたおかげで、無駄な寄り道せずに済んでいます。
まあ、うん、本当よかったね。
ありがとう。ボンタンパイセンのおかげです。
ボンタンパイセンと。ボンタンパイセンですよ。
パイセンのおかげでね、このね、間違えて寄り道でね、ヤンキーの人と恋に落ちたりとかはなかったっていうことで ね。まあそういう意味ではね、こう冷めた目で見ていたあれもね、一つの教訓になったのかなっていう。
まあでも、やっぱこのボンタンパイセンも、やっぱ長渕が好きだったんでしょうね。
長渕が好きで、こうギターで弾き語りたかったのね、純子を。
チョイスが純子ですよ、
ね、
チョイス曲が純子って時点で結構な流せ好きじゃない。
この時この時、うん、この世代でこの時代にこの、うん、なんて言えばいいの、純子系の、うん、結局長渕が、
うん、
まあ、私の中ではこれ第一期長渕なんだけど、
うんうん、
第一期長渕にハマった人って、うん、まさか後年ね、うん、体を作って黒のタンクトップ一丁で、うん、巨大戦艦の甲板の上で国を憂う歌ってる彼を思い出さないだろう ね。
いやもう想像はできんでしょう、
ね、
この時代だと、
ね、
本当にまさかの
まさかの黒タンですよ、
ね、すごいよ、
ね、
長渕パイセンは、
ね、うん、あんなにねヒサロで焼き込むなんて ねまさか思わないよ ね。
あんなに健康的になるとは ね、
う
ん、
ということで、まあ、これも一つの勉強になったということで、ね、もう一つですね、こちらすみれの花さんからいただいてます。ありがとうございます。沖縄県外のカトリック系の女子校に通っていました。
ほうほうほう。
時代は違えど花子とアンの女学校のごとく、あ、今やってる ね NHK のね朝ドラね、
うん、
清廉で純潔な乙女の純度をさらに上げていくために一般の学校よりも校則がガチガチでした。
ほう。
女子しかいないということは、うん、文化祭での演劇も全て女子が演じる素人版塚状態。
お
ー。カトリック系ということもあり、自然と演目も若草物語、ハムレット、人形の家などでした。それをやったからといって何の意味があったわけでもありませんが、3学年の時私のクラスが選んだ演目はカルメンでした。
おお、情熱的。
しかもドンホセやエスカミーリョとカルメンの愛のシーンをかなり冒険した演出にアレンジしたのです
げえ。
上演直後クラス全員が理事長以下シスター様に叱られ、それ以降文化祭の演劇はシスター様たちによる事前審査が入ることになってしまったそうです。
あらら あらら
厳しくなったんだ
ね。
その時よくわからないけど10代特有の反抗心から深く考えずやってしまったことですが、大好きだった担任のシスターが顔面蒼白になって涙を流しながら他のシスター様たちに謝っていらしたのがとても申し訳なくて、人生で初めて自分の軽率さを悔やみました。もちろん卒業アルバムの文化祭のページにもカルメンの写真は掲載されませんでした。
あら、
ちょっと、
ね、
切ないっていうかね、
結構切ないこれは、ね、
よく考えずに調子に乗ってやってしまったこと、誰にもいろいろあると思いますが、自分の味方であり大切な方の信頼を裏切ってまでする行動はくれぐれも避けてくださいねと皆さん、うん、くださいね皆さんと、おばさま世代からのアドバイスでした。
あらららら
ということで、
あ、なるほど、だいぶ冒険した内容でさねこれ、
だってカルメンって、まあ、カルメンやる自体でも ね、まあ、カトリック系だと厳しいんでしょうけど、
なかなかの
しかも愛のシーンをかなり冒険した演出って、ね、どんな冒険なのかちょっと気になるところなんだけど、
ね、あの場面かなこの場面かなっていうのは大体想像できるんですけど、うん、そこをじゃあ、まあ、文化祭でやるっていうのはなかなかの大冒険、
ね。まあでもこれは確かにね、うん、まあそのね、あの自分のね、あの敬意を持っている他人の方が ね泣いてらっしゃって、ちょっとね、あのね、そのクラスの方全員のね、まあ共通の思い出っちゃ思い出だけど悔やまれる点っていうのはね、未だにね、まあこうやって書かれてるぐらいですから悔やまれる点なんでしょうね。
あ、なるほどね。
ちなみに太郎ちゃんは学校行事の思い出って何がある？
あのですね、私がね今もうそれを言われてハッと思ったのがですね、
うん、
あの高校の時のですね、あのクラス対抗の合唱コンクールでやったんですけども、
うんうん、
これがクラス対抗でやるからやっぱクラスでやるわけですよ、合唱部じゃなくて、
うんうん、
なのでまあ課題曲自由曲やるんだけども、
クラス単位でね、うん、
だけどこのクラスのヤンキーとかの男の子たちも 結構真面目にやったの、その時は。
あ、もうみんなで結束してたんだ、
う
ん、すごい。
そうそう。練習はちょっともう休んだりとかが多くて、もうみんな頑張ってよ、やろうよってやってたのに、うん、当日になってみんなすごい真面目にやって、服装も正して、一生懸命やってたの。それがすげえ、すげえ合唱って思ったのがそれ。
ドラマみたい。うん。あやっぱでもね、なんか高校とかになるとなんかさ、うん、あのほら、ま、あのいろいろね、その個性っていうか好みの傾向で派閥とかさ、うん、こうなんかね、別に全体の結束ってしなくなってくるじゃない、
そうそう、一体感下手になるじゃんみんな、うん、だけどその合唱コンクールの時だけはみんな真面目にやってたの、それがすごいなと思った。
すごいね、うんうんうん、いい思い出だよ、ね、そりゃ
エミペは何か行事思い出とかは、
行事っていうかさ、人ってさ、うん、人生にモテ期って3回来るって言う
じゃん。その話か。お
で私ね、3回とも今じゃないだろうっていう時にね、多分来たんだと思う。もし3回目までもし終わらしてるんだったら、もう3ストライク制ですね、3まで行ってるんだったらもう終わっちゃったんだと思う。それがね、全部ね、高校3年生の時連チャンしてたんじゃないかなって今思うのね。で私さ、女子校じゃん、
うんうん、おう、
まあそういうことなんだよね。で、あのね、一番絶頂に持ってた記憶があるのが、うん、3年生の時の体育祭の時に、私応援団だったのね、まあ、女子校の応援なんだけど、学ラン来たのよ、
うん、
で学ラン来て応援団の応援合戦が終わった後、そのなんだっけ、その校庭のど真ん中でやるじゃない、うん、それから自分のクラスのテントに引き上げるまでにすっごい時間がかかったの。
ほう。
あの撮影待ち、
うんうんうんうん、
下級生の撮影待ちで、先輩写真撮っていいですか。さあ言われ。でも女子によ。
お
で私その時締めてた鉢巻きも、うん、下級生の子に鉢巻きくださいって言われて、鉢巻きもなくなったよね。であの頃ってデジカメじゃなくって、うん、映るんですもまだなかったから、
うんうんうん、
はっきり言ってフィルムカメラじゃん、うんうん、だから 3,4 日後にその撮影した写真が、うんうん、クラスに持ってくるのよ、下級生が、うん、先輩あの時の写真一応焼き増ししましたって持ってきて、うん、私自分の学ラン写真が大量に手元にある謎の現象。
なるほどね。
なんて言えばいい、あのね、すごい慕われてるのは嬉しかったの、私も、うんうん、嬉しかったんだけど、なんて言えばいいの、こうすごい低い確率で、うん、あのオートで発動する究極技が、うん、ラスボスの一個手前の雑魚のところで発動したみたいな、なんて言えばいいのかな、あの一生に一回だけ周りの人の服が透けて見える超能力を獲得したのに、タイミング間違えて健康ランドの大浴場でその力使っちゃったみたいな。
無駄使い、
本当
無駄使い、
ここじゃないだろ感が半端なくって。
なるほどね。
うん、でもね、なんかもうその時期にたまたま、まあ、当時ね違う学校に通っていたメンツと、うん、あの同人誌作ってて、うんうん、同人サークルの仲間によりによって同人誌上で、うん、あなたがね女子校に通っていう設定自体がファンタジーだよって言われたから、あ、そうか、
そこから
もう諦めの夏みたいなね、バイケンナオコみたいな。
今聞こえてきた、すごく、
ね、あんな感じ、うん、まあ、あれだね、本当に気だるく諦めの夏な感じだったのよ、うん、
なるほどね、
まあ、そういうこともありましたね。じゃあちょっと残りを、
はい、
ちゃっと行きましょう、続きましては中尾さんです。
ありがとうございます。
僕はとっても行事が苦手でした。学校自体が苦手だったからだと思います、うん、その中で唯一楽しかったのが写生大会。絵を描くのが大好きだったので、一人で黙々と木とか川を描いていました。
ほうほうほうほう。
本当はグループでまとまって描くのを一人で離れて描いていたので先生には注意されましたが、うん、僕はこれが集中できると言って一人で描いていました、
うん、
でもね、それで集中できてね、うんうんうん、好きなことをやれるっていうのは、
絵とかいいですよ ね没頭しやすいし、
まあ、学校自体がね、うん、そんなに楽しい思い出ではなかった中では、うん、これがね中尾さん唯一の、ね、うん、良い思い出ということで、
いいですね、
うん、でもね、うん、そういう風に、ね、集中できる素晴らしい思い出があったってすごいと思います、うん、
そこを周りに回さないのはいいですよ、
うんうん、続きましてはこちら、ラジオネーム風花さんです。ありがとうございます。 高校クラス対抗の球技大会、バレーボールで張り切って出場したんですけど、うん、バレーボールが顔面に当たり鼻血片思いのクラスの男の子にバッチリ見られて超恥ずかしかったです。
あたたたた、
あの時の私に張り切りすぎじゃバカって言いたい。
わかるぞ。
なんかね、できる私を演出したかったのね、う
ん、
きっとね、
この張り切りの心はなんかわかる、
ね、そして空回りし、うんうん、鼻血わかる、
わかるぞ。なんか
はい、うん、続きましてはこちらどんこさんです。ありがとうございます。文化祭がすんごい楽しかったです。高校の時クラスでお化け屋敷を作るとみんなですごく頑張りました、うん、もちろん学生の手作りなのでヘナチョコでしたが大評判。あの時のクラスの一体感ほんと楽しかった、うんうん、先生も協力してジュースをおごってくれたり肉まんをおごってくれたり、男子も女子も頑張ってた、楽しかったな。あれからもう10年経ちました。うん、年取ったな。いや君10年しか経ってないっちゅうねんっちゅう話。もうこっち高校卒業して二十何年、ね、
いやいやいや、ね、
高校卒業して四半世紀、
四半世紀、もうね
重みがあるね、重み
だいぶ重みが来たね今ね、う
ん、まあそんな感じなんですけれども、続きましてはエグイザイルさんです。ありがとうございま す。行事の思い出といえば卒業式です。高校の卒業式、僕は後輩の子に告白しました。うん、逆パターンです、うん、いわゆる少女漫画のような、後輩から僕じゃなくて僕から後輩へ。
お、
部活では結構仲良くてお祭りにも行ったので絶対行けると思って告白しました、うん、そしたらその後輩は僕の同級生の友人と付き合っていました。ごめんなさいって言われました。っていうかいいよ同級生 Y ということで、
おっと、
あれから数年経ちました。いい思い出です。この後ね、そのね、同級生の Y さんとはうまく、うんね、友情を保ててるのか、
ね、なんかこう連絡は取れてるんでしょうか ね、
同窓会の時とかも ね、声かけたりしてるのかしら ね、
ちゃんと目を合わせてるんでしょうか ね、
そういうところで友情ってね簡単にひびが入りやすいのでね、まあ、それを乗り越えての友情なのかもしれないんですけれども、
なるほど、
こちら最後のご紹介です、はい、ユンボさんからいただいてます。ありがとうございま す。僕がいつも心が痛かったのが運動会、痛い。
お
クラス対抗リレーとか本当にダメでした。走れないし飛べないし、しかしそんな僕が一番輝いたのは、うん、玉入れ。
お
絶対8割以上入れることができました。
お
寂しかったのはあまり気づいてくれる友人がいなかったことです。
まあね、
でもなんだかんだでお弁当が美味しかったし、いい思い出です。
いやー、よかったよかった、ね、いい思い出だからよかったよ、
ね、でも皆さんやっぱりね、うん、それなりに学校行事って
あるね、どうしてもその時に、ね、
楽しいなりに、うん、またねちょっと切ない思い出とかもありましたね。
あ、なるほどね、
たくさんのご投稿いただきましてありがとうございました。
素敵でした、
ちなみにですね、来月のアンケートテーマはですね、あなたが持ってるお宝アイテム、漫画ゲームに限らず人に自慢できる、うん、例えば音楽に絡んだやつとかね、うん、何でもありますね、そういうお宝またはレアグッズ何でも構いませんので、はい、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。こちらの方はですね、アンケート募集の枠を、ブログにアップしますので、うん、コメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
うるおいナンバーワン
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしています。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。こちらの方はこれ実は太郎ちゃんもちょっと気になってたというですね、これ本当
すんごいね、良さげなんすよ。
そうですね、うん、田中愛さんの千年万年リンゴの木でございます。はい、これね今年の3月に最終巻第3巻が出た時点でかなり話題となりましたがね、すっかりちょっとタイミングを逃してご紹介が遅くなりました。まずはですね、作者の田中愛さん、ご自身のサイトにプロフィールとかの情報を掲載してないのと、実はウィキペディアにもね、あの田中愛さん情報載ってないんですよ、うん、
あら
ということで、まあ、ほとんどのことはデビュー以降のことしかわからないんですけど、一応分かってるのは三重県生まれということです。 あとはですね、ご自身がインタビューで話されてたんですけども、普通に社会人になってからあの書き始めたんです。 あの学生時代から書いてたわけじゃなくて、で、オリジナルジャンル限定の同人誌即売会としてコミティアって有名じゃない、うんうんうん、ね、そのコミティアになんと生まれて初めて書いた漫画を出品したんですって。へー。そしたらそれを講談社の漫画担当編集者さんが来ていて、まあ、購入したわけね、うん、で2冊目の同人誌をまたコミティアで出した時にこの同じ編集者さんが来て、うん、で、漫画雑誌の異端っていうのにスーパーキャラクターコミック大賞というのがありまして、これにこの作品出していいってね聞かれて、うん、あの本ご本人田中さんはあんまり深く考えないで、あ、いいっすよみたいな軽いノリで OK したら、その大賞の選考会場で満場一致で大賞を受賞したっていうのが商業誌デビューのそもそものきっかけです。
すごいっすね。
で2年前の2011年に出た初めての商業誌のコミックスが地上はポケットの中の庭という、これ短編集なんですけれども、これにその大賞を受賞した作品を含む短編が入ってて、これが出た時もね結構漫画読みさんの間でね、こう面白い新人出たんじゃないって話題になったんですよ。でこの今回ご紹介する千年万年リンゴの木はご自身初の長編、まあ、連載作品でして、でこれ2011年の異端7号から連載開始で、最終巻を出るのを待たずに第16回文化庁メディア芸術祭の漫画部門の新人賞を受賞しました。で一応内容としては、まあ、設定はね具体的に何年って書かれてないんだけど、まあ、昭和40年代ね、うん、でこの主人公の男の、雪の城さんはお寺の境内に捨てられていて、寺の子として育てられてきました。で青森のリンゴ農家の娘朝日とお見合いをして、うん、入り婿という形でこの青森の方に住むことになるわけです、うんうん、で、まあ、東京とね当時の青森は気候も風土も文化も全く違うんだけれども、雪の城さんはもうここを自分が生きていく土地として一生懸命溶け込もうって頑張ってたのね。で、妻の朝日さんが、風邪で寝込んだとある冬の日に、うん、雪の中ねこう、移動してたら季節外れの真っ赤な実をつけてるリンゴの木を見つけて、で風邪で寝込んでる朝日にリンゴをすりおろして食べさせてやりたいっていうので、うん、そのリンゴを思いで食べさせたんですが、実はそのリンゴが村では決して手を触れてはならない禁断のリンゴということで、それまで60年間もう絶やしてたはずの、もうなくしてしまったはずの村のすべてを呪縛していた神事を図らずも復活させてしまうことになります。ほうほうほうほう、っていうのがまず第一巻の話なんです ね、うん、
なるほどね。
なのでこのリンゴを食べた娘はその土地の神様のお嫁さんになってしまうっていうことで、うんうん、なのでもう入り婿に来たね雪の城は、うん、お前はもうここにはいらないから東京に帰りなさいって言われてるけど、もうこの嫁としてあの神様の元に行ってしまうあの朝日ちゃんを助けたくて一生懸命孤軍奮闘していくストーリーなんですけど、ね、あのね、うん、これね民族学 の、うん、あの知識がある方はすごい面白い、うん、あのね折口忍とかをご存知の方はすごい面白く読めると思います。
いやなるほどね、すっごい深いお話です
な、
これは。
そう、うん、なので、まあ、民族学に特に興味がない方でももしかしたらこの作品を通して、うん、そういう日本の民族学、うんうん、柳田国夫とか折口忍に興味が出る方もいるかと思います、うんうん、とっても、うん、とっても静かな中で、うん、あの進んでいく話なんだけど、うん、心に、うん、もうすごいじんわりっていうか、うん、もうぐっさりくる。
なるほどね。
ちなみにね来月はこれ出たばかりですよ、
これ
ベルセルクの三浦健太郎さん出しました新作ギガントマキア、こちらご紹介いたします。
今回と全然違うパターンの話やん。
全然違う話なんですけれども、うん、まあということでエミの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます、
ね、早いな。
1年ぶりのスタジオだったけど太郎ちゃんどうだった？
なんかもうすごい楽しかった、
ね、またちょくちょくぜひぜひ来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。ちなみに次回のオンエアは9月10日の水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートもございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってますのでぜひフォローしてくださいね、番組でコメント寄せてくださった皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではですね次回9月10日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん
さようなら。
いやいやいやいや、さようなら。
そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れない。ああ 届け愛という名のメロディー、さようならさようなら。78